耳を澄まして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆様こんにちは。この時間になりますと関西学院大学総合政策学部の学生たちの番組をお届けする時間です。現在は1月の6日から2人ずつ学生に来てもらいまして、復興とは何か、震災20年を迎えた神戸の中での復興についてそれぞれのインタビューをしています。前半後半あります。まずは前半の人です。
関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミ3年生の森岡優太です。今回は神戸市長田区在住の和田寛治さんにお話を伺いました。それではお聞きください。
1995年1月17日午前5時46分52秒強い地震が関西地区を襲いました。甚大な被害をもたらした阪神淡路大震災発生から20年が経ち、最も被害が大きかった神戸の街もだいぶん綺麗になりました。新長田駅を降り、整備された道路の脇を南東に向かって歩いていくと、今回お話しさせていただく方のご自宅が見えました。和田寛治さん、71歳。和田さんは震災発生の2ヶ月後から約20年間、長田の復興活動に接点を持ち続けられています。現在では毎年1月17日に新長田駅前で行われる追悼行事の実行委員長も務められています。また、生まれ育った長田の町の魅力を多くの人に知ってもらうために、長田南部についての書籍を自費出版されるなど、様々な活動を通して長田の町づくりにも貢献されています。震災当時、和田さんは一流写真メーカーの役職サラリーマンで、現在の国道2号線の道路上にあったご自宅に住んでおられました。地震が起こった瞬間は、会社の会議の準備のために早く起きて歯を磨いていたそうです。地震発生後、家中の家具は倒れ、家も傾いていましたが、ご夫婦ともに怪我はなく、幸い2階で寝ていたご両親も無事でした。その後和田さんは東京にいる弟さんから預かっていた家の状態を確かめるためにカメラを持って住まいと向かいました。そしてその道中様々な光景を目の当たりにし持っていたカメラでその光景を写真に収めることにしました。
カメラも撮ったわけよ。これを写そう思って弟に、ね、ぺちゃんこやったんよね行ったら、はい、でその行くすがら今言った日が出てるとかえらいことになっとるいうシーンがあって映したらあかんなとやっぱり思っとったんよね。そのこんな気の毒なところ、ただ1、2枚はねちょっと映しとって記録みたいな格好でええかな思って 1、2枚だけ映しては行きながら行くたびになんかいろいろな風景あるから、ただ目的はこっちやから、で行ってったんよ。ほんで1日経って少し日が収まって2日目に写真撮らなかったとこでも大正筋とかそれから菅原とかね、あそこは行ってやっぱりちょっと記録に残しとかなあかんのちゃうかな思ってそこだけ写真撮ったんですね。
その後も和田さんは何枚も写真を撮りました。倒壊している建物、火災が起きている前でなすすべなく立ち尽くす消防隊員、瓦礫を片付ける人やその横を通り過ぎていく人、和田さんが撮った写真の数々はまるで自分がそこに居合わせたかのように当時の人たちの目線のまま伝わってきました。そして 様々な場所で記録としての写真を撮っていた和田さんに、神戸の街の様子を写真で他府県の人たちに伝えようという機会が訪れました。はじめは家や建物が倒壊している写真を撮ろうと考えていた和田さんは、神戸の街を改めて見て回っている時に、ふと自分が撮るべき写真に気づいたそうです。
これはね、こんなみすぼらしい写真ばかりと撮ったらあかんということで、人を撮ったりしようと思って駒ヶ林のところを通ったらね、6人ぐらいの男性がお茶やかん持って湯飲みでお茶飲んどったわけよ。あ、これこっちええシーンやなと、ほっと一息ついてみんなでどうやったこうやった言うシーンやから、で撮らせてもらえるって言うたんですよ。あかんって言われて、であかん言われたんやけども、僕はいや私も家潰れましてんって言うたら、ほしたらええわって撮ってもうたんよ。
その写真はその後東京の新聞で取り上げられたそうです。和田さんはそのような写真を通して永田で力強く生活している人々の存在を確かめることができたと語ってくれました。